There are various names by which reference. 主
イエス・キリストを表す称号には様々なものがあります。これらの称号について考えるとき、主の贖いの使命を異なった側面から捉えることができます。救い主という称号を例えにとってみましょう。私たちはみんなそれぞれ何かから救われた経験を持っているので、救われるということがどういう意味かはおおむね理解しています。子供の頃、私が妹と川で小さなボートに乗って遊んでいたときに、安全な遊び場を離れたために、思いもがけない危険に巻き込まれたことがあります。叫び声を聞いた父が助けに来てくれました。救いについて考えるとき、その時の経験が頭に浮かびます。贖い主という称号を通しても同じように理解が含められます。贖うというのは買う、あるいは買い戻すということです。法的に言えば財産は担保を完済することでも買い戻します。旧約の時代は金銭を支払うことで召使いを解放したり、財産を買い戻したりする方法がモーセの律法によって定められていました。贖うという言葉が聖文の中で使われている有名な例として、イスラエルの民がエジプトの束縛から解放されたことがあります。モーセは民にこう言いました。ただ主があなた方を愛し、強い手を持ってあなた方を導き出し、エジプトの王パラオの手から贖い出されたのです。エホバがイスラエルの民を束縛から贖われたというテーマについては聖文の中で何度も繰り返し登場します。このテーマがこれほどまでに繰り返されるのは、多くの場合主の愛によってイスラエルの民がエジプトから解放されることを人々に思い起こさせるためですが、イスラエルにとってはさらに大切な贖いが存在することを教えるためであります。リーハイは教えました。時が満ちると人の子らを堕落から贖うためにメシアが来られる。詩篇の作者はこう書いています。しかし神は私の魂を黄泉の力から贖われる。主はイザヤを通じてこう宣言されています。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたを贖ったから。この3つの聖句で使われている贖いという言葉は、もちろんイエス・キリストの贖罪を意味しています。モーセの律法や現代の法的取引による贖いとは異なり、この贖いは金や銀のような朽ちるものによったものではありません。私たちはキリストにあって神の豊かな恵みのゆえに、その血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのです。ジョン・テイラー大官庁の教えによれば、贖い主の犠牲があったからこそ負債は支払われ、贖いはなされ、誓約は成就し、正義は満たされ、神の御心は行われ、すべての力は神の御子の手に渡されました。この贖いによって神のすべての子供たちが肉体の死に打ち勝つことができるようになりました。この世の死に打ち勝ち、あらゆる人が復活するのです。イエス・キリストによるこの贖いのもう一つの側面は、霊の死に対する勝利です。キリストは悔い改めを条件に、苦しみと死によって全人類の罪の代価を支払ってくださったのです。このようにして私たちは悔い改めるなら罪の許しを受けることができます。その代価が私たちの贖い主によってすでに支払われているからです。これは私たちすべてにとって良き訪れです。すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっているからです。正しい道から外れた人々にはこの贖いがどうしても必要です。完全に悔い改めるなら彼らも贖いに預かることができます。しかし良い人生を送ろうと熱心に努力してきた人々にもこの贖いはぜひとも必要です。それはキリストの助けなくして誰一人御父の身元に行くことはできないからです。このようにこの愛に満ちた贖いは、悔い改めてキリストに従うすべての人の生活において正義と荒みの律法を満足させるのです。救いの計画、いかに尊し、憐みと愛の神の恵み。パッカー会長は次のように教えています。深く罪を悔いる人々のために、正義の要求に応じ憐みを施すことのできる贖い主がおられます。聖文も文学も人の経験も贖いの物語で満ち満ちています。キリストを通して人は自分の生活を変え、贖いに預かることが可能になり、また実際にそうするのです。私は贖いの物語が大好きです。私の友人の一人は若い頃教会の教えに従っていませんでした。そしてヤングアダルトの年齢になって初めて福音の教えに従った生活をしてこなかったために、 祝福を受けられなかったことに気づいたのです。彼は悔い改め生活を変えました。若い頃の付き合いから何年も経ったある日、私は彼と神殿の中で再会しました。彼の瞳は福音の光で輝いていました。これは贖いの物語です。かつて私は非常に重大な罪を犯したことのある女性とバプテスマのための面接を行う機会がありました。面接の中で決して同じ罪を犯してはならないことを理解しているかどうか尋ねました。彼女の声からその思いがよくわかりました。ステーク会長、私は同じ罪を犯すことはできません。だからこそバプテスマを受けたいのです。清めていただきたいのです。ここにも贖いの物語がありました。ここ数年ステーク大会や他の集会を訪問するときにはモンソン大会長が語ったあまり活発でない教会員に助けの手を差し伸べるように呼びかけるよう伝えています。あるステーク大会でそのような話をしました。その会が完全に活発になったのはビショップやその他の指導者が訪問し彼が必要されていることを説明し奉仕するように召したからでした。その話を彼は活発になりました。その話をしたときに私の友人の一人が聴衆の中にいました。その話をするときに彼の表情は変わっていきました。次の日に彼からメールが届き、彼が、この話を教えてくれました。彼の義理の父が教会に活発に集うようになったのがその話と似ていたと教えてくれました。物語と同じようにビショップから訪問を受け教会で奉仕するように勧められた義理の父は自分の生活や証しを見直し、また再活発化しました。それから数日後の集会で私は今の2つの話をしました。翌日またメールを受けました。あれは私の父の話でもあるのですと始まるそのメールはあるステーク会長からでした。彼の父親は長い間活発でなく、しかし教会で奉仕するように勧められたのです。その勧めを受けて悔い改め、最終的にはステーク会長としてまた伝道部会長として奉仕する忠実な教会員となりました。それから数週間後、私は別のステーク大会でこの3つの話をしました。集会が終わると一人の男性が来て、それは私の父親の話ではなく彼自身の物語だったと伝えてくれたのです。彼は悔い改めて教会に戻り活動に参加するようになったと話してくれました。結論はこうです。あまり活発でない人々を救助しようと呼びかけを伝えるために話したその話がどんどん人々に伝わりました。それがすべて救いの贖いの物語でした。贖い主が私たちのために支払ってくださったものについてお返しすることは決してできません。しかし贖いの計画は私たちが完全に悔い改めて神の御心を行うために努力するよう求めています。ホイットニー長老はこう書きました。我が霊の救い主、贖い主、力の御手は我を清め、くすしき力は我を高める。我が苦き杯を甘きで満たす、いかに感謝せん。憐れみ深きイスラエルの神よ。主に返すことはかなわず、ただ愛するのみ。清き御言葉こそ我が喜び。昼は喜び、夜は夢見。我が唇は叫ぶ、生涯を尽くして身旨を果たさんと。私はキリストの贖いの力について明かしします。悔い改めてキリストのもとに来るとき、永遠の命に関わる祝福をすべて受けることができます。同じように行って、私たち自身も贖いの物語に預かることができるよう、イエスキリストの名により祈ります。アーメン。